ヨハネのこの黙示録というのは未来のことを、これから起こることを予言をしている書物なんですけれども、その際にいつもですね、二つの未来のことをテーマにしています。一つはこの世界、この世がどうなるか、この世界の未来ですね、終末と言ってもいいんですけど、その遥か未来のことを予言をしている。もう一つはですね、同時にですね、今このヨハネの黙示録、つまりヨハネの教会の人たちがいるわけですね。その信者たちがその未来どうなるか、これはもうすぐ、すごい近々の大事なテーマでもあるんですけども、この二つの未来ですね、遥か世の終末の未来と、今のこの生きている信者さんたちがどうなるか、もう、ね、そういう二つのテーマがあるわけです。でそれがこうくっきりこう、こっちはこっちですよ、こっちはこっちですよっていうふうにですね、分かれて語られているとよくわかるんですが、それがですねポーンと入ってきたりするわけですね。それがちょっとヨハネの黙示録の、分かりづらさの一つだと考えられています。例えば黙示録の1章から3章にはすでに読みましたように7つの教会の絵のこう手紙がありましたね。あれはまさに今の教会、今の信者さんたちがどうなるかというテーマ、近々の未来なんですけど、それに対して4章からはこの世の未来ですね、終末、ずっとその後のいろんなことがどうなるかっていう話が4章から始まります。でもその間にポンとまた入ってくるんです。例えば7章がそうなんですけど、話がずっと続いていって7章にポンとまた今のそのヨハネのその信者さんたちが実際にじゃあどうなるのこの後ということが語られるのが7章なんです。でまた8章から世の終末に戻っていって、でも10章から、そして今日の聖書の箇所の11章の13節までがまたポンと信者さん、ヨハネのその近くにいた信者さんたちがじゃあどうなんのっていうテーマになるわけですね。そこはちょっとこう考え方を変えないといけないところなんです。だからそういう思いで見ないと、例えば今日の箇所11章1節2節見てください。464ページ、ヨハネの黙示録第11章1節2節、こうあります。こう始まります。それから私は杖のような物差し、こうですね、杖のような物差しを与えられて、こう告げられた。立って神の神殿と祭壇等を測り、またそこで礼拝している者たちを数えよ。しかし神殿の外の庭はそのままにしておけ。でこの神殿、神の神殿や祭壇、礼拝している者たちを数える、これは天の御国の話ではないんです。これは地上の、まさにヨハネとヨハネさんの周りにいた弟子たちが、クリスチャンたちがに対するこれ言葉なんですね。で、実はこの話の前提にあることがありまして、歴史的な前提がありまして、この黙示録はだいたい AD 紀元後92、3年、4、5年あたりに書かれたんでないだろうかというふうにね、ヨハネも生きたんですけど、でそのですね、20年ちょっとぐらい前に何があったかっていうと、AD70 年にローマ帝国の軍隊がエルサレムの町に攻め入ります。そしてエルサレム神殿やエルサレムの町を破壊し、エルサレム神殿は火が焼かれます、炎上しますね。だから今ヨハネ黙示録が黙示録を記している時には、その神殿はないんです。再建されてないんです。ずっと再建されないんです。そしてそこに住んでいた、エルサレムに住んでいたユダヤ人たちがこうみんな、外の国々にバラバラにね散っていっているという状況がありました。でにもかかわらず、ここの11章の一節では、あたかも神の神殿、当時神の神殿って言ったエルサレム神殿のことなんです。旧約聖書の流れから言うとね、その神の神殿が 存在しているかのように地上にね言われて、そしてそのヨハネに対してその杖のような物差しで測れって言われてね、祭壇の大きさを測れ、そこで礼拝している者たちを数えろ、数を数えろ、これ何かっていう問題なんですね。これ何か、これは先ほど申しましたようにヨハネさんとヨハネの信者たちの未来なんです。近々の未来っていうかな、そのこれからのことを予言しているんです。そういうふうに考えるならば、これは、このヨハネが幻として見ているこの予言というのは、今現実にはエルサレム神殿はないんですよ。エルサレム神殿はない、神の神殿はないんだけど、でも、神殿を測れって言われているということは、これはユダヤ教の神殿ではないんです。キリスト教の神殿、もちろんそうですね。ユダヤ教の神殿じゃない。キリスト教、エルサレムに、ちゃんとキリスト教の、その礼拝所ですね。祭壇って書いてありますから、これは礼拝する場所なんです。礼拝する場所があるじゃん。あるんだよ。存在するんだよって言ってるわけです。それをちゃんと存在するから、それを測れ。っていうことは、今は存在しないかもしれないんです。この時にはヨハネさんとヨハネさんの信者さんたちはエルサレムにそのキリスト教の教会、礼拝所、神殿なんていうものは立ってなかったんだろうとおそらく考えられていますけど、いつかね、必ずね、その神の神殿がエルサレムに建てられるんだ。そこで祭壇があって、祭壇があるってことはそこが礼拝所なんだ。そこには信者たちもいるんだよ、礼拝している者たちを数えろっていうことは、パッと見てですね、その2人か3人だったらもう見るだけで、あい、2、3人ってことになるわけじゃないですか。で、数えろっていうことは人数たくさん集まってるってことなんです。で、人数を数えないとその正確な数が分かんないから数えろって言われてるってことは、たくさんのものがそこに集まっているっていうことを言ってるんです。これが未来、将来、私たちヨハネの近くにいたクリスチャンたちの将来なんだっていうふうに予言をしているんです。これ天上の、礼拝でもなければ、はるか遠い未来の終末の話でもないんです。まさに信者さんたちが間もなくちゃんと、神殿が立つんだよって、そしてそれをヨハネがこう測って、そこに信仰者もいて礼拝をしている、クリスチャンのキリスト教の礼拝をしているんだ。で、これは当時のいわばヨハネのこの黙示録を読んでいたであろう人たちに、あるいはその教会、これは教会で多分読まれたわけですけれども、その読んでるのを聞いている人たちにとってはすごい励ましの言葉だったんです。あ、そうか、ユダヤ教のエルサレム神殿はローマ帝国に軍隊によって破壊されて炎上してもはやないんだと。でもその聖なる都エルサレムに私たちの神殿は立つんだと。そしてその測ってそこに礼拝をしている者たちがいるんだよ。私たちのその今、例えばヨハネの教会が礼拝堂があったかどうかこれ分かりませんけれども、小アジアにいるわけですが、家庭集会のようなことをしてたかもしれませんね。で、そういうクリストが多かったんです、当時。こんな立派な聖堂とか、キリスト教の礼拝堂なんて、当時はほとんどなかったと言われています。それが、いつかそのエルサレムに、キリスト教の聖堂が建って、で、そこは祭壇があって、そして多くの方がそこで礼拝をしている。それちょっと測ってごらんっていうのはとても大きな、小さかったらね、はい、3メーターとかですねなるんですけど、大きいから測ってごらん、大きいよっていうことなんですよ、神様が。そういうことをここは言っているんだというふうに、読むことがいいんじゃないかと考えられています。この時代ですね、ヨハネの黙示録が記された時代っていうのは、ローマ皇帝ドミティアヌスという皇帝がずっとキリスト教 迫害しているわけですよね。86年かな、AD86 年かにドメティニアンスは皇帝になりますが、そこからずっと90年の後半ぐらいまでキリスト教をだーっと弾圧していくんです。迫害していきます。そして多くの殉教者が出ます。そういう逆風の中でクリスチャンたちの教会あるいは集会も、もうこっそりと隠れて、もうこっそり隠れて集会を行っていたんだろうと、だんだんだんだんそうやって追い込まれていっている。で、弟子たちの数もどんどん少なくなっていったんじゃないかという時代なんです。まあ、だからですね、この時代逆にドメティニアヌスの時代に、キリスト教がエジプトに行ったりアジアにこう伝道したりしていくんですけどね、まあ、そういうこともあるんですけども、当時のクリスチャンにとってみればもうこのままキリスト教がなくなっちゃうんじゃないか、私たち の信仰なんてもう途絶えちゃうんじゃないかと思っているような状況があるんです。で、そのことに対してこのヨハネがこの11章の1節2節で語っているのは、いやいや大丈夫だよ、エルサレム のあそこに私たちの神殿ができるんだよ、神の神殿ができて祭壇があって礼拝してるんだ、そこにたくさんの信仰者たちが集ってるんだよっていう、この幻なんですよね。それをヨハネが見させてもらって、これが現実になるんだよ、だから諦めないで今のある方をあり方を続けていこうよねっていう励ましも予言、未来への予言なんだと考えて、そうすると彼らこれを聞いていた人たちは、あ、そうか、その予言、幻を信じようというふうになっていったんだろうと考えられています。で、ただしですね、ここからがなかなか面白いんですが、2節、しかし神殿の外の庭はそのままにしておけ、測ってはいけない、そこは異邦人に与えられるからである。彼らは42ヶ月の間この聖なる都、エルサレムですね、聖なる都を踏みにじるであろうと、まあ、あえてエルサレムとは書いてないんですけどもね、神殿の外なんだってですね、神殿の中は礼拝をされてクリスチャンたちが礼拝をしているんだ、でも神殿の外は、ここで異邦人って訳されておりますが、これもともとの原文の言葉ではエスネシンというギリシャ語の言葉ですね。これはエスノス、民族っていう、それの複数形なんですね。いろんな諸々の民族、だから異邦人っていうふうに新教大学が訳しているんですけど、まあ、諸々のいろんな民族が教会の外、そののこの、まあ、世の中ですよね、この世界、その都を支配するだろうと踏みにじるっていうことは、もういろんな民族がその町場所を支配していくんだっていうんですね。これ何言ってるのかっていうと、キリスト教の礼拝っていうものが、たとえその内と外なんです、教会の外、この世の中ですよね、この世界、教会の外の支配者、もろもろの民族がまた支配をし、また次の民族が、それを打ち破って、また他の諸民族がその教会の外ではいろいろその攻防って言いますか、いろんなことがあるだろうし、いろんな長い間こう踏みにじるだろうって言うんです。でも、教会はの中は、その神の神殿はそのまま存続して、そしてそこに祭壇があって礼拝している者たちがそこにいるんだって言うんです。ということは、教会の外が、例えばこれ以前のユダヤ教であるならば、ユダヤ人たちが支配しているからエルサレム神殿、ユダヤ教の神殿が建ってたんだけれども、そのユダヤ人たちが追い出されて、ローマ人にね、反抗して独立戦争を起こしてやられちゃうんですけども、でもう散らされてしまったら、エルサレム神殿も炎上して、そして再建できなくなるわけですよね。でそんなことじゃないんだって言ってるわけです。周り、教会の外にいろんな諸民族が勃興するだろうと、栄えてば衰え、また違う民族が入ってくるだろうと、そういう状況があるだろうと でもそんなことに関わらずです、そんなの関係ないじゃないですけど、そこに関わらず、自分で言ってまた自分で笑うと怒られるんですけど、武田先生の程度はわからんとか言われますけど、とにかくですね、その、教会の外と内を言ってるんです。教会の外でどんなに支配者が変わろうと。教会の外でどんなに諸民族が、なんかいろいろね、やったとしても、教会の中、つまり教会っていう存在は存続するんだよって言ってること、言ってるんです。そのことを、どんなに周りが外が賑やかで、また違う支配者が来ても、その教会っていうものは存続して、その祭壇と、そして礼拝する者たちがそこに存在していくんだっていう。で、これは当時のまさにヨハネの教会の人たちにとってみれば、その迫害の時代なんですよね。でその中でしぼんでいってしまうんじゃないか、なくなってしまうんじゃないかと思っている人たちに対して、ローマ帝国だけじゃないって、他の民、ローマがいずれ滅んで他の民族が入ってくるかもしれないし、いろんな民族が出入りして、与えられるかもしれないけれども、それに対してしかし、外がどうであれね、教会の中の教会っていうのは存続していくんだよっていうのが、ここの最初のこれイメージ、幻なんです。どんなに支配が移り変わっても、神の神殿はなくならない、神殿の外の庭はそのままにしておけってことは、その神殿の外のことについては、たとえどんな支配者が来てもね、そのことで教会のことが、なんていうかな、あんまりこう、苛立つなっていうかな、そのままにしておけっていう、大丈夫だっていうんですよ。どうでしょうか、まさにこれは当時の人たちに対しての励ましだし、私たちへの励ましでもあるわけですね。これエルサレムだけのことではないんじゃないかなと。世の中にある教会がですね、どんなに移り変わっても、教会は、なんとかね、なんとか存続していくんだっていうんですよね。で、これはもうこれまでの世界の歴史は、この後の歴史、今我々にとってはずっとの歴史を振り返ってみれば、支配者がね、どんなに変わろうとも、なんとかキリスト教の教会っていうのがなくならないで、世界中の支配者がどう変わろうとも、その礼拝が続けられてきているっていう、そういうことがですね、ここで予言されているんだと考えられています。で、次です。3節、私は自分の2人の証人に荒布をまとわせ、1260日の間予言させて、この1260日っていうのは、先ほどこれ1260日っていうのは当時ですね、月の暦だったんです。太陰暦といいますか、その月の暦だと1ヶ月は30日なんですね。と1260日を30で割りますと42なんです。先ほどの2節の42ヶ月、これかける30が1260日、これ同じことを言ってるわけですね。42日間この間の聖なる都を異邦人が踏みにじって好き勝手にするだろうって言ってるわけです。教会以外のね、外で。で、その期間、私は、神様は、自分の二人の証人に荒布をまとわせ、その42ヶ月間、これはなぜ日になっているかというと、一日一日っていうことなんですけど、1260日間予言させようって言うんです。これは何かっていうと、今申しましたように、教会の内と外の話になりましたね。内はじゃあ、祭壇があって、教会に集ってくる者たちがいるんだ。外のことは放っておけ。外のことはそのままにしておけ。ただ、じゃあ自分たちは教会の中に閉じこもって、そして、この嵐が過ぎ去るの、他の、その、変な支配者がね、迫害する支配者が、もうね、亡くなるのを待ってる。ただただこう身を縮めて待っている、そういうことかっていうと、内と外は関係ないのか、そうじゃないんだっていうんですよ。神様はその外に対して42ヶ月間の間、この聖なる都を踏みにじるだろうと。で、その外に対して、私は自分の二人の証人を荒布をまとわせ、 1260日間の間予言させようって言うんです。神の御言葉を語るってことですね。この予言っていうのは言葉を預かって語る、つまり伝道なんです。これは何を示しているかっていうと、内と外で、外にことには自分たちはもう関係しない。どんな支配者が、来ようが何しようが、我々は自分の礼拝を守ればいいんだ、こう、ね、貝の殻のように閉じこもって礼拝をしていけばいいんだ、そんな、そうかもしれない。でも外とは全然何の関わりもなくいるのかって、そうじゃないんだって言うんです。神様はそうじゃないんだ、私は自分の二人の証人、この二人の証人が誰かっていうのはもう本当にいろいろ言われているんですけれども、これ例えばイエス様が、ルカによる福音書などマタイにも出てきますけれども、そのいつも伝道をするときには二人組になって送るんですよね。一人ではないんですよ。弟子たち12人を二人組になって送ったっていうのがマタイにも出てきます。だから多分これ伝道の二人なんですよ。伝道の旅に送られる二人って、あえて名前が書いてないっていうことは、別に名前を特定しなくていいんです。いろんなところに二人が、この伝道者が送られるんだよっていうことなんです。つまり、外に向かって伝道していくんだっていうことなんです。外とは関係ないんだ、そんなんじゃない。外とは、外に対して私たちはどうすればいいのかって、予言していく、御言葉の伝道とを外に対して、私たちは教会から送り出すんだよっていうのがまさにこの箇所なんですね。そうして外とつながっていくんだって言うんです。これは面白いですよね。たとえその外側の世の中支配者が逆に言うとどう変わっていこうとも、神様は自分の二人の証人を荒布をまとわせ、これはもう粗末なね、着物なんですけど、まとわせ、その42ヶ月間です。同じ一日一日予言をさせるんだよって言うんです。そういう者たちを起こしていくんだって言うんです。そうして関わっていくんだって。逆に言うならば、これは当時の教会の人たちにとってみればどう聞こえたかっていうと、当時の人たちはもう迫害があって、ドミティニアヌスのその迫害があって、もう本当に身を寄せるようにね、この悪いその皇帝が早くね、変わればいいのにっていうふうに祈りながら、願いながら、こう身を寄せ合って礼拝をしていた、そういうことであったかもしれないんですね。多分そうだろうと考えられているんです。でも神様はこういう状況の中でも伝道者を起こしてくださる、二人この地域世界にこう派遣していってくださるんだ、そして教会はそうやって外へと向かって語り出すんだっていうね、それが教会の使命だっていうことを、こうここで教えられて励まされていったんじゃないだろうか。じゃあなぜ42ヶ月、なぜ42ヶ月なのかっていう問題がもう一つあります。これなぜ42ヶ月かと思いますか。42ヶ月っていうのは1年で直すと、1年は12ヶ月で直すと3ヶ月と、3×12 で36ですよね。それとプラス6なんです。ということは42ヶ月ってことは3年半なんです。3年半ということは7年の半分ってことなんです。つまりこの42ヶ月あるいは1260日が示していることは完全数の半分なんですね。そういうふうに、こう教会の外で、いろんな非常に激しい、勃興が起こったり、諸民族が支配してね、教会の外で嵐が吹きまとう、そういうのは半分だ、7年間の半分、あとの半分はむしろ平和な時代だっていうふうにね、これ暗に示しているんです。この大変な時代はもうすぐ終わる、限界があるんだ、永遠には続かないんだっていうのがね、このメッセージで、これもヨハネのこの黙示録を読んでいる者たちには本当に励ましになったんだろうと考えられています。もう少し読んでいきます。4節、この二人の証人とは地上の主の御前に立つ2本のオリーブの木、また2つの燭台である。これが 何を言っているのかというか、先ほどゼカリア書を読みました。 そこに書いてありました油を注ぐ、当時ですね旧約聖書では王様に任命されず即位する、あるいは預言者に、即位するされるっていう時にこうオリーブ油を頭にこう注がれたんです、ね、これ我々の後々の洗礼の原型です。洗礼をするときに私頭にピチャピチャとですね水を注がれますね。あれは、まあ、油だとギトギト本当油なのかもしれませんが、水っていうのは清めの意味があって、神様によって性別された、そして油この頭に何かを注がれるっていうことはこれ任命を表します。あなたはこれから神様の御用のために用いられるんですよって、洗礼そういう意味なんです。清めと同時にあなたはこれから神様の御用のために任命されるからねっていう任命式でもあるわけですよね。それと同じなんです、2本のオリーブの木、また2つの燭台だんだん、もうそのオリーブの木注がれ、昔の油ってオリーブ油ですから油が注がれた。そして燭台ってのは世の中の光となれってことですね。燭台、世の中の光となっていく存在なんだって言うんです。それが御言葉を語っていく預言者二人なんだよって言うんですよ。で力、そのために力も与えられていきます。五節、この二人が害を加えようとするものがあれば彼らの口から火が出て、ゴジラみたいですけども彼らの口から火が出てその敵を滅ぼすであろう。この二人に害を加えようとするものがあれば必ずこのように殺され、恐ろしいですけども、それぐらい力を持ってるっていうことですね。口から火を吐くっていうのはおそらくは裁きの言葉、それを聞かない、その語られる言葉に耳を傾けない者にとっては恐ろしい裁きとなるのだという意味が込められていると思います。彼らには6節、予言をする間ずっと雨が降らないように天を閉じる力がある。これは旧約聖書のエリアですね。エリアは、雨が降らないように天に祈ったらピタッと数年間、2年半でしたか、雨が降らなくなったんだというのがあります。また水を血に変える力がある。水を血に変えるっていうのはお分かりですよね。出エジプトの時のモーセです。モーセが水を血に変えた奇跡ですね。奇跡を起こる力です。したがってこれはこの二人の予言をしていく者たちにはエリアのような力とモーセのような力が与えられていて、望みのままに何度でもあらゆる災いを地に及ぼすことができる、そういう力もねちゃんと与えられているから、大丈夫だよって言うんです。伝道していくんだよって言うんです。で神様が守るよって、でそこで終わったならば、そうだよかった、そうこれは伝道がうまくいくんだ、まあ本当に、神様のね伝道者はそうやって力が与えられているんだとかね、で勇気を与えられていこう、頑張ろうっていうふうになるのかもしれませんが、その後が面白いというかすごいんです。7節、二人がそうやってこう神様から力を与えて予言した者たちがその証を終えると、まあ、一応ね御言葉を語り終えるんですけれども、一匹の獣が底なしの淵から登ってきて彼らと戦って勝ち二人を殺してしまうんです。面白いですよね。おいおいですよね。なんだよと、なんで殺されちゃうのかと、せっかく神様に油注がれ任命されてその世界へと語るためにね予言の言葉も与えられて、でそういう不思議な奇跡を起こすモーセやエリアのような力も与えられて伝道に出ていった、そして御言葉を語った、その結果殺されちゃうと、一匹の獣によって殺される、何なんだっていうことですよね。ガクッと私たちは、私などは読んでてガクッとここできますね。おいおいおい、これかよって、この結末かって、なぜなんでしょうか、なぜこんなことの結末を書くのかって。でそれはその意味はそれが教会の外だっていうことなんですよね。それがその時のヨハネの教会の人の現実なんです。伝道者がみんな殺されていくんです。伝道していった者たちがどんどん殉教していく世界があったわけですよね、ドミティニアンスによって。 で、それはもう リアルなんですよ、現実なんです。あのヨハネももしかしたらね、あの本当は書きたかったかもしれません。幻として与えられて、いやもうそのまま行っても 花咲くような花園や、なんかもう素晴らしい伝道が成功して、すごいボンボンその教会が立っていくんだよっていうふうにね、言いたかったかもしれません。それが言ったらもっと希望になったかもしれない。だけどもう言えないっていう、いやむしろそんなことよりも現実は、リアルはもうその皇帝獣のような、その外側、教会の外の支配者、権力者によって言葉を、御言葉を語る者は殺されていくっていうんですよ。それが当時のヨハネの状況だったんですよね。それをあたかもね、虚しい、そんなこと起こるようがないようなことで騙してね、伝道にこう、さあ出てけってね、そんなことじゃ本当の伝道はできないっていうか、それじゃないんだよねっていうことだったんじゃないかなというふうに思われます。でしかももっと、8節、彼らの死体は例えて、ソドムとかエジプトとか呼ばれる大きな都の大通りに取り残される。この二人の証人の死もその都で十字架につけられた。これは大事なことですよね。この二人の証人の主って、主って誰か、イエス様ですよね。主イエスです。イエス様もその都で十字架につけられた。エルサレムで十字架にかかったでしょ。イエス様だって御言葉を語った、人々に語った。その結果、どうだったか、十字架にかかって死んでったじゃないかって言うんです。我々だって同じだって言うんです。御言葉を語っていく、伝道していく、その奇跡。だからこれイエス様とダブってきてるんですよね。モーセのような力、エリアのような力を持って、こう活躍する、そのようなね、伝道者としてそういう力も与えられるんだよ。イエス様の同じような、イエス様ほどではないけれども、そういう力を与えられるんだ。でもだからイエス様と同じように、その都でイエス様も殺されたように十字架につけられるんだよって言うんですよ。しかも9節、さまざまな民族、種族、言葉の違う民、国民に属する人々は3日半の間彼らの死体を眺め、それを墓に葬ることは許されないであろうって。十字架刑っていうのは本来はこうずっとそこに晒し物にするんですよね。ずっとそこに置いとくんです。イエス様の場合、幸いアリマテヤのヨセフという人がその死体を取り、ピラトに申し出て取り下ろして墓に納めることができたんですけど、刑罰ですから本当はずっとそこに置いといて、人々がその死体を眺め、その墓を葬ることは許さないであろうって言うんです。そして10節、地上の人々は彼らのことで大いに喜び、贈り物ややり取りするだろう。この二人の預言者は地上の人々を苦しめたからで、どう苦しめたかっていうと、御言葉を語ったからです。御言葉を語るってことは、そのままでいいのか、悔い改めようってことですよね。神様を無視して生きるな、神様を見上げて生きろっていうふうに。でそれは聞いている人たちにとっては心痛いの、苦しめられるんです。あ、でもこの二人が死んだことによって、イエス様もそうだったけども、あ、つっかい棒がなくなった、このトゲがなくなった、あ、よかったよかったっていうふうにみんな思うっていうんですよ。それが伝道だって、それがこの世界に伝道していくっていうことだって。だけどですね、だけどそれは3日半なんですよね。3日半、先ほど申しました7の3半分なんです。それは限界がある。そうやって人々が侮って殺したりする、それは3日半、イエス様の場合は3日間でしたけども、3日半だよ、7日の半分限定、限られているんだよって。でそしてその3日半経って、11節です、3日半経って命の息が神から出てこの二人に入った。彼らが立ち上がると、これを見た人々は大いに恐れた。12節、二人は天から大きな声があって、ここに登ってこいというのを聞いた。そして雲に乗って天に登った。彼らの時もそれを見た。その時大地震が起こり、都の十分の一が倒れ、この地震のため7000人が死に残った人々は恐れを抱いて天の神の栄光を称えた。その3日半経った時に、これ、 復活ですよ。死んだものが復活していくんだ、命の息が入るんだ。そして12節は昇天ですよね。天に召されていくんだ、こっちへ登ってこいって神様がちゃんとその二人の預言者を伝道者を、天へと登らせてくださるんだよって言うんですよ。ということ、これが三日半なんだ。だから これがですね、伝道者の、まあ、宿命というか運命といいますか、当時の教会の人たちのそのことだったんですよね。でこれはもう一度言います。どんな時代が来ようとも、この世の支配者が変わろうとも、11章の一節、教会は、存続していくだろうと。でも教会の外は2節以下を、いろんなね支配者が変わるだろうと。でもその外と内、外に対してじゃあどう関わるのか、我々は伝道していくんだよって言って、神様が2人の証人を作っていくんだよって言うんです。外の世界と伝道、でもそれは甘いことじゃないんだ、本当に厳しい伝道になるんだよ、殉教をする、イエス様と同じように殉教していくんだ。でもその二人は大丈夫、半分なんだ、三日半だけ、後にちゃんと命が与えられて復活されて天へと召されて誠の平安へと与えられるんだよっていうね、これが信者教会の歴史っていうのは、これからの未来のことをこうずっと書いてるんですよね。どうでしょうか。いや今日の箇所は厳しいなと本当に私も思います。でこれは例えばエルサレムっていうふうにはっきり書いていません。それから二人の証人ってこれが誰か、いろんな説があるんですね。いろんな説がある。パウロというパウロとそれからペテロだとね決めてる人もいます。でもそうじゃないと思う。わざわざ名前書いてないっていうことは、これはどこの町でもどこの時代でもどの地域でもこういうことが起こるんだ、伝道していく、あるいは教会が存在していくっていうことは、こういうことがどこの時代にもどこの場所でも起こっていくんだっていうことを、やはり、ヨハネは私たち、このヨハネ黙示録を読もうとする者たちへのメッセージとしてここで伝えていることなんだと思うんですよね。私たちは、我々も教会も60周年をこの前迎えましたけれども、存続しています。そして外のがどんな支配者が変わろうとも教会が存続していく、本当に希望に満ちていることなんですね。で外に対してはどうしていくのか、伝道していくんだ、伝道者をね立てていくんだ、送り出していくんだ、あるいはそして伝道者を中心に、伝道していくんだと。これは我々も成していることかもしれないけれども、逆にその伝道者たちが殉教の死を与えられるような厳しさっていうのは今はないように思うんですね。まあ、だから逆に言うならば、本当の力っていうかな、本当のその伝道の力っていうのは私たちにないのかもしれない、与えられないのかもしれないなと思いながら、この箇所を私は読みました。どうでしょうか。最後に、こうありました。13節、この地震のために7人、これは裁きなんですけど、そのこのことに対する2人の証言、証人を殺してしまったことに対する裁きなんですが、しかしその彼らが天に昇っていくことを見た者たちは恐れを抱いて天の神の栄光を称えた。天の神の栄光を称える、これが最終的な目標ですね。あの主の祈りの、イエス様が私たちに教えてくださった主の祈りの、皆が崇められますように、もうここに尽きるんだということなんですね。私も皆様もそうかもしれませんが、生きていくっていうことは、どっかでこの伝道の技、教会の流れの中でみんな入れられている、あるいは油を注がれている、洗礼を受けているもの、その神様の御用につけられているんですよね。そしてそれぞれの中で生かされているわけです。時々思います。これ何の意味があるんだろうか。こんなことやってたって、本当辛いだけだとかね。何のためにこんなことやってるんだろうか。職場とか、家族とか、 そういう状況で私も自身もね、こう感じることがあるんですけど、もしかしたらこれは神の栄光を称える、神様の栄光を称えるために、こんな挫折もこんな辛さも厳しさも最後はね、神様の栄光が称えられるということのために、もし用いられるならばね、それは信仰者としての誉れでもあり、それでいいんじゃないかなというふうに思わせられる今日の聖書の箇所でございました。お祈りをいたします。天の父なる御神様、当時のクリスチャンたちの辛さ、厳しさを今日の箇所は示しています。伝道者と立っていくということは殉教するということと同じでした。ペテロもパウロもみんな殉教していったと、このヨハネも殉教していったと言われています。どうぞ主よ、私たちそれぞれそんな命を取られることはありませんが、日々の生活の中で自分の命をすり減らして生きているようなところがあります。そのことがあなたの栄光のためにどうぞ用いられますように、そのことによって私たちが報われるのだということを改めて思わせられますように、どうぞそれぞれの持ち場持ち場でなおあなたを見上げて希望を持って生きていくことができますように導いてください。皆によって祈ります。